ありがたいことに立て続けにまたメッセージが届きましたのでご紹介したいと思います。今回は塩肉さんからのお便りです。年齢は21歳から30歳です。それではご紹介します。はじめまして。ポッドキャストいつも楽しく聞かせてもらっています。塩肉と言います。2019年の末頃、偶然この線を見つけて以来ハマってしまい、少しずつ聞き続けてようやくこの線3の30話ぐらいまでたどり着きました。早く最新話の配信に追いつきたいです。質問なのですが、この線に登場する要素で闇と船さんのこれまでの経験などから得た知識がストーリーの中で生きているものなどはあるのでしょうか。私の勘では五の線1の剣道、銀行の仕事や組織編成やたらと描写がリアルなので、このあたりはそうなんじゃないかなと勝手に思っています。笑い。また五の線3で頻繁に出てくるロシア語も流暢に私は聞こえるんですが、なので、ロシア語の勉強もされていたのではとも思っています。私の祖父はシベリア抑留で旧ソ連のある地域にいた時期があり、いつかロシア語を学んでその地を訪れてみたいと思っています。キリル文字には馴染みがないので、英語と違ってまず文字を読めるようにならなくてはならないというところにハードルの高さを感じてしまい、尻込みしていたのですが、この線3で時折ロシア語のセリフが出てくるのを聞いて、これを機にちょっとずつ始めてみようかなと思いました。それではまた配信楽しみにしています。コロナウイルス騒ぎで大変ですが、お体にはご自愛ください、というメッセージをいただきました。塩肉さん、ありがとうございます。自宅でネギ塩豚丼を食べていた時に、このペンネームの塩肉さんからのお便りに触れました。ただならぬ縁を感じております。2019年の末から2020年3月ですか。今日は、この配信がされるのが3月の22日ですから、ざっくり4ヶ月3の30話までたどり着いてるんでしたら、結構なハイペースだと僕は思いますよ。がっつり聞き込んでくださってるようでありがたいです。私の経験と知識についての質問がありました。特に剣道と銀行については中の人の疑いがあるとのことです。正解です。剣道について語ろうと思えば少しだけ語ることができるんですけど、それはまた希望があれば別の機会にお話しできればと思います。今回は銀行について少しだけお話しします。五の線1を制作していた時にですね、空前のブームになったドラマがあったんですよ。それが TBS 系で放送されてた池井戸潤原作の半沢直樹なんですね。銀行という何をやってるか正直わからない業界を舞台に繰り広げられる政治権力闘争劇って感じでしたかね。舞台設定自体が斬新でしてね、演者の皆さんも実力派ばっかりで、唾吐きながら絶叫する熱苦しいこの掛け合いとか、熱のこもった内容にね、熱狂を感じる人は少なくなかったと思います。ここで実はという話なんですけど、五の線1の当初の設定でね、金沢銀行の役員会議で加賀常務登場なんて、こんな想定全くなかったんですよ。当初の予定では山形支店長が頭取に何度か取り入って本田義信専務をね、排除するといった具合のざっくりとしたシナリオはあったんですけど、半沢直樹のですね、最終回の香川照之さん演じる大和田常務のねキャラクターがあんまりにもすごい印象に残っちゃって、それ引きずって加賀常務っていう新キャラ作り出して、私なりの金沢銀行役員会議を作り出してしまったってわけなんです。塩肉さんのおじいさんはシベリア抑留されてたんですね。私も本などで抑留の話は知ってますが、当時のおじいさんの環境とかは本当に大変だったと思います。 筆舌に尽くしがたいものだったと思います。ロシア語については以前誰かのお便りにもお答えしたと思いますけど、耳コピーですね。それっぽく話す、いわゆるなんちゃってロシア語なんです。まあところどころ本当のロシア語の単語もありますけどね。というのもですね、五の線2から五の線3の空白期間にキリル文字はある程度読めるとこまで勉強したんです。でも本格的に勉強ってなると、これは本当に片手間では無理ですね。あの言語難しすぎます。私はだからなんちゃっての精度を上げる訓練をこれからしていこうかなと思ってます。おじいさんの歴史を訪ねる旅、ぜひ行ってください。そして行かれたらその時に感じたことをぜひとも教えてください。ちょっと長くなるんですけど、ルーツを訪ねるっていう話があったんで少しだけ脱線するんですが、私語りみたいなことしていいですか。10年以上前なんですけども、私もルーツを訪ねる旅って言いますか、旅行をしたことがあるんです。私の母方のおじいさんは山口県の出身でしてね、そのご兄弟が病院に入院して、そう長くないっていう知らせが入ってきたんです。でそのお見舞いをどうするかっていう話になったんですね。もうこの時すでにそのおじいさん自身は他界してて、でおじいさんの奥さんである僕の祖母ですね、おばあさんが一人残されてる状態でして、このおばあさんも長旅とかさすがにちょっと厳しい年齢になってたんです。でまあでも今ならまあ無理してでも行けるかなっていう感じだったんで、まあまだ山口県とご縁がある今のうちにお見舞いついでにおじいさんの足跡を訪ねる旅でもしようかってことになったんです。で山口県に行ってお見舞いついでにルーツ巡りみたいなことをするよって親戚に呼びかけたら、結局7名の大所帯で行くことになったんですけど、であの時は一泊目は大谷山荘でしたね。あ、そうです、以前ロシアのプーチン大統領が日本に来た時に泊まったあの大谷山荘ですね。3時間遅刻したんでしたっけ。あ、立派な旅館でしたよ。旅館そのものもそうなんですけど、そばにこのそばに流れとるんですね、川が。その川景色とか、あと周辺の豊かな自然、最高でした。で翌日おじいさんの兄弟を見舞って、祖父おじいさんの生家訪ねたんです。まあ思ってたよりも随分と立派なお屋敷でしたね。山口県の田舎景色の特徴なのか分かりませんけど、あの広い敷地に日本家屋があって、で塀で囲われた空きスペースにみかんの木とか植えられとるんです。塀の外にはあのね、そのあたりの先祖代々の墓があるっていう、そんな感じでしたね。この景色に囲まれてうちのおじいさんが育った。でうちのばあさんと結婚してうちの母親が生まれ、その母親が私を産んで、今私がここにおる。まあそういった感慨にふけりましたよ。生家の中に入ったらですね、そのじいさんの生家の中に入ると立派な書がかけられとったんです。でこれはって聞きますとね、あの伊藤博文の書らしいんですよ。びっくりしましたね。ひょっとしたらあるあるなのかもしれませんけど、この辺りでは。でまあ、あの山口県はかつての長州藩です。で萩には伊藤博文とか高杉晋作とか木戸光院の家があったりとか、まあ、吉田松陰先生を祀る松陰神社とか松下村塾の跡とかもあります。幕末維新の立役者、明治の元軍を数多く輩出した恐るべき土地なわけなんですね、長州というのか。で実はこの旅行に行った時、私はこの幕末明治史についてね、これといった知識持ち合わせていませんでした。本当になんとなく学校の歴史で駆け足で学んだ程度だったんですね。でそこでハッて気づかされたんですよ。うちのじいさん生前何かとニュース番組見ていろいろ論評してたなって。その中でよく出てたフレーズ、今でも覚えてるんです。それは、昔の人はもっと大きいものを見とった、今は狭いってことですね。そこでちょっと気づいたんですよ。ああなるほど、うちのじいさんも長州の血流れとれんなと、長州の血がそうさせとったんかなって思いました。 まあ、自分にもその長州の血がある程度流れてるわけですね。まあ、そういう思うと俄然幕末明治維新から現代に至る歴史に興味を持つようになりまして、結構勉強しましたよ、それなりに。まあ今改めてあの地に足を運ぶとまた違った考えが込み上げてくるのかもしれません。塩肉さんのロシア訪問、そのためにロシア語を習得しているに越したことはありませんけど、私はまあ個人的にはそれ以上にその地域とか国とか我が国との関わり合いとかといった歴史を頭に入れていくことをお勧めします。より理解が深まりますんで。塩肉さんはその歴史の一部であるおじいさんの DNA を引き継いでいるんですから、なお理解が深まることと思います。すいません、便乗で自分語りをしてしまいました。今後とも五能線の方よろしくお願いします。また皆さんもお便りお待ちしております。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。